Podcast KBS from Kyoto. あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今年最後の法話のテーマは、黙って聞けるについてお話しいたします。今日から仕事納めですね。なぜ納めるというのでしょうか。納めるとは、一定の範囲の中にきちんと入れる、収納する、決まったところにしまう、刀を鞘に納める、カメラに納める、胸に納めておくという意味があります。仕事納めとは、年内に仕事を終わらせるということなんですね。人との会話の中でも、納めると使ったりします。何かを相手に渡すときに、お納めくださいと言って渡したり、また、納めるは、乱れているものを落ち着いて穏やかな状態にする。争いや動揺を鎮める。怒りを納める。物事をそれで終わりにする。まあ今日で今年の仕事を納める。歌い納めというのもありますね。また仏教の中でも、納骨という字も、お骨を納めるということで、使ったりします。私はこの納めるということをしばらく考えていると、心にも納められることがあるのだなと感じました。胸三寸に納めるという言葉があります。胸三寸、胸はこのボディの中にある胸ですね。この胸三寸に納める。言いたいことがあっても、お首にも出さず、心の中に納めておくということを言います。まあ私事なんですが、私もやんちゃな学生時代を送ってきました。九州から京都の、大学に入ったんですが、寮に入ってたんですね。でももう京都の生活が楽しくって、まあ親元離れたっていうのもあったんでしょうね。まあ寮の中でもね、ちょっとルール違反とかしたことがあったわけです。その時寮長さんが、今日あなたがやったことは私の胸に納めます、もう人に迷惑をかけてはいけないよって言われた時、大きな懐で包んでもらった安堵感がありました。そんな大きな気持ちになぜさせてもらったんでしょうかね。信州大谷屋の僧侶である安田理人さんはこんな言葉を残しておられます。人間を尊重するということは、相手の話を最後まで静かに聞くということ。もう一度言います。人間を尊重するということは、相手の話を最後まで静かに聞くこと。まあこの言葉は特に私の心にきつくきつく響きました。なぜなら、相手の話を最後まで静かに聞くことができるんだろうかと考えるんです。むしろ相手が話してる途中で話を遮り、こういうことなの?と想像して突っ込んでしまう。遮ってしまうっていうことはあるんですね。先日もお寺の御門徒と話をしていました。昭和の初めに生まれた方なんですが、過去の戦争の体験の話、またどれだけ不自由な生活をしてきたかのお話をしてくださいます。私自身はただ黙ってひたすら聞かせていただいたんですが、途中でやっぱりね、それって前も聞きました。つまりこういうことなんでしょ?と言いたくなる時もあったんです。 すると、そのご門徒さんは、私ね、妙慶さんに同調してもらおうなんて思ってないよ。ただ話を聞いてくれるそれだけで私はありがたいんよ、っておっしゃった時、ドキッときました。そうか、まず相手に対して敬意の気持ち、相手のことを知りたいと思ったんであれば最後まで話を聞かせていただくことなんだなと思ったんです。それが目の前の人を尊重することにつながっていくんですね。聞くということは本当に難しいです。どうしても自分の都合の良いように聞いてしまうところがあるでしょう。またどこかで損得感情で聞いてしまうところもあるんではないでしょうか。例えば、この話ってどう展開するんかな、なんか面白い話になるのかな、自分のためになるのかなって思うのが、まあ、損得感情ですよね。さて、話は変わりますが、親鸞聖人は、酒はこれ暴遊のなありという言葉を残しました。酒はこれ暴遊のなあり。暴遊の暴は忘れる、遊は憂いという字です。しかし仏教では5つの戒律があり、その5番目に酒を飲むことなかれと言われています。酒を飲むと戒律を破ったことになるんですよね。にもかかわらず親鸞聖人はなぜここでお酒が出てきたんでしょうか。それはお酒を飲んで憂い、辛いことを忘れなくてはならないような生き方をしている人の心を知りなさいっていうことなんです。言うなれば、酒だけがこの世で慰めになるような生き方しかできない方の心を知り、そういう人々と共に生きておられたからこそ、酒を理解しておられたんではないでしょうか。中には、酔っ払いの話なんか聞けるかと拒否したくなることもあるでしょう。私も、法話をさせていただく中で、先日友人僧侶と一献を交わしましたって話したことがあったんですね。すると、ご弔問なさった方が帰り際に、妙慶さん酒飲むんですか、ちょっとそれはねって、まあ、ご指摘いただいたことがあったんですね。どうしても酒イコールだらしないというイメージを持つ方もいるでしょう。しかし一方では、お酒を飲むことによって心がほぐれて、そしていよいよ心が開かれた状態で話ができる時もあるんですよね。もちろん酒に飲まれてはいけないんですが、酒の強いこう悪いイメージだけを持つことも良くないのかなと思います。お酒というのは楽しく、そして弾けるという意味だけではないんですよね。酒を飲まずには折れない人々の悲しみに親鸞聖人は寄り添っておられたんです。親鸞聖人は生きていく中で辛い思い、悲しい思いをしている人々と接するときには、勇気を奮い起こすような励ましの言葉をかけるよりも、どこまでもその悲しみや憂いに満ちた心に寄り添うことを大切になさったんです。私たちはね、落ち込んでる人を見ると頑張ってとこう気合を入れたりします。もちろん決してそれが悪いことではないんですが、頑張ってという時の私の立ち位置は、どこまでもその人を見下す目にもなるんですよね。そうなると、共にやっていこうっていう気持ちは生まれてこないような気がいたします。私の人生は誰にも変わってもらえません。私の気持ちが 100% 必ず届くということはできないんです。また相手を理解することもできません。辛いことも苦しいことも、すべて私の身に起きたことは 私が引き受けていく以外はないんですね。けれども逆境に陥ったからといって私たちはその事実に潰れてしまうことだってあるんです。そんな時に苦しい胸の内をただ黙って聞いてくれる、何も言わずに傍らで寄り添ってくれる人がいるだけで私たちはほっとするんです。悩み苦しんでる人に多くの言葉はいらないんですね。黙って話を聞いてくれる、寄り添ってくださる、こんな弱い私と向き合ってくださる、胸の奥に押し殺してきたいろんな思いから解放されるんですね。励ますだけではない、共に泣ける心を持つ、悲しみを共有できる、そんな人と出会ったらいいですよね。今日は黙って聞いていけるかのお話をさせていただきました。